瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今日は瀬戸市のスマートフォン用アプリ瀬戸町ナビができたということで、瀬戸市役所秘書課の深野由真さんにお越しをいただきまして、お話を伺ってまいります。深野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこのですね、瀬戸町ナビというアプリなんですが、これはどんなアプリを開発したんですか？こちらは、
瀬戸町ナビはですね、暮らしの中で気づいた問題を報告したり、市民の間で瀬戸の魅力を共有したり、生活に役立つ様々な機能を搭載したアプリです。
はい。
開発には市民の皆さんと市が一緒に意見を出し合って作りました。は
い、そうなんですね。はい、市民の方々も、まあ、実際使われる、ね、市民の方々もこの開発に携わっているってことなんですね。
はい、そうなんです。はい、昨年の8月から今年の3月まで月に1回デジタルリサーチパークセンターで、はい、開発検討会議というものを行いました。はい、でその中で大学の先生であったり、IT の専門家の方もいらっしゃったんですけれども、はい、公募で集まっていただいた市民メンバー9名の方にも会議にご参加いただきました。はい、市民目線でこういった機能が欲しいですとか、こういうデザインが使いやすいっていう意見をいただきながら一緒に開発を進めてきました。
そうなんですね。
はい、
でまあね、こういった市民の方々のご意見を取り入れて作られたということですが、では実際に具体的にはどのような機能があるんでしょうか？
はい、まず特徴的なのはですね、写真の投稿機能です。写真の投稿機能には実は2種類ありまして、で一つが瀬戸の魅力再発見というものと、あともう一つが瀬戸町レポートです。
はい、
でまず一つ目の瀬戸の魅力再発見というものには、まず皆さんに瀬戸の魅力あふれる写真を投稿していただきます。
はい、
で投稿された写真は、みんなの投稿というところがから見ることができます。
はい、
投稿する際には、ぜひコメント欄っていうのを入れるのが、ところがありますので、そこにどこで撮った写真かを書いていただければなと思います。写真を見た方が、これを見て行ってみたいとか、見てみたいとか、思うかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。
ね、この時期ですよね、ここでこんな花が咲いてますよとかね、鯉のぼりが泳いでるね、写真とかそういったのも今も上がってますもんね。
はい、
はい。やっぱりいろんな方がですね、瀬戸のいろんなところで写して投稿した写真、手軽に見られるっていうのは、やっぱりこれは非常に面白そうですよね。
はい。
はい、
私も投稿された写真を見て、瀬戸にこんな綺麗なところがあったんだとか、面白いものがあるんだっていうのが、初めて改めて気づかされることもいっぱいあって、見ているだけでも結構とても面白いです、
ね、そうですよね。実際に行かなくてもね、写真で見られるっていうのはいいですよね。
はい、
さあ、そしてこのもう一つの投稿機能、瀬戸町レポート、これはどのようなものなんでしょうか？
はい、これはですね、生活の中で気づいた、例えば修繕が必要かなと思われる道路、陥没しちゃったりとか、いろいろ側溝の蓋が割れてるとかいろいろあると思うんですけれども、そういう、写真をですね、投稿できる機能です。でそのアプリを使って、スマートフォンで簡単に市役所に知らせることができます。で市役所の方も、投稿された写真をもとに、迅速に対応することができるようになります。こちらはですね、投稿された方に、市役所の担当の方から、ご連絡する場合がありますので、ユーザー情報っていうのを登録する必要があります。
はい、
その投稿いただいた写真をもとに、市役所の担当がですね、現場に行ったりですか、いろいろな対応を、しますので、暮らしの中で気づいたこととか困っていることがありましたら、ぜひこの瀬戸町レポートを使ってご報告いただければと思います。
なるほどね、直接これを通して、実際に写真で見ていただいて、こうなってますよっていうのはね、
そうなんです、
見ていただけるという、今までやったら例えば町内会を通したりとか自治会を通したりとかですね、学校に通っている方は学校を PTA 通したりとかいろんな形があったと思うんですが、直接こういうふうにね見てね、そしてだから対応もね迅速にしていただける、
そうなんです、今まで例えば、位置とかを結構電話で例えて、この場所でここからこの交差点から 何メートルとか、うん、結構あの伝えづらいところもあったかなと思うんですけれども、うん、アプリを使えば、はい、あの位置情報が取れますの で、
そうです、ね、
あの市役所側としても、うん、ここの場所っていうのがすぐ分かりますので、
ピンポイントで分かりますね、はいはい。こういった非常にです、ね、便利な機能も搭載されております。さあ、その他にはどのような機能があるんでしょうか。
はい、次にご紹介しますのは、瀬戸町マップというあの地図機能ですね。これではあの市内の公共施設ですとか、うん、病院、うん、あと避難場所ですとか、はい、AED の設置場所、さらに、コミュニティバスの停留所ですとか、うんうんうんうん、公園、文化財の場所など、さまざまな位置情報が地図上で表示されます。
はい、
あの最寄りの避難所ですとかバス停が、うんうん、あのすぐ簡単に見つけることができます。
うん、なるほどね。これあの生活の中では非常に嬉しい情報がみんなねこの地図の中で見られるっていう、で自分自身が今どこにいるかってのも分かりますからね。
はい、すぐ分かるので。
これまた非常に嬉しいですね。便利なですね、はい。そんな機能も入っております。
はい、
さあその他にはどうでしょうか。
はい。3つ目にご紹介しますのは、はい、ゴミの日の機能です。
ほう。
で、お住まいの地域を設定していただきますと、はい、あのゴミの収集日が一目でわかるカレンダーが表示されます、うんうん、はい、でさらに、ゴミ収集日を指定の時間にお知らせしてくれるプッシュ機能もあります。
はい、
で収集日の前日ですとか、うん、当日の朝にスマートフォンに通知が届くようになりますので、うん、はい、ゴミの日をつい忘れてしまうという方には、はい、とっても便利な機能だと思います、う
ん、はい、
アプリから不燃ゴミとか粗大ゴミの予約をすることもできます。
うん、あ、そうなんですね。はい、まあ、普段のですね、あのゴミ出しもやっぱりあの地域によってね、あの曜日が違いますけど週2回だいたいあるんですが、
はい、
うちも出し忘れることがありますが、はい、それも防止できるということですし、
そうなんです。
で今もお伝えしました嬉しいのはこのアプリから不燃ごみ粗大ごみの予約ができるということですね、
はい
はい、こちらも嬉しい機能ですね。さあまだまだ便利な機能もあるんですね、はい
はい、他にもですね、イベント情報が見れたりですとか、はい、あの子育て情報だったり、あと災害時でもオフラインで見ることのできる防災ガイドマップですとか、アプリ上であの広報瀬戸を見て、はい、見ていただくこともできますし、さまざまな機能があります、はい、
ねえ、
はい、
もうこちら本当にですね、ぜひダウンロードして使っていただけると本当にね、はい、まあ、あの市民生活が便利になるなっていうのがねよくわかりますね。あの本当にいろんな機能盛りだくさんなんですが、さあダウンロードしようかなって方はどうしたらいいんでしょうか。
はい、ダウンロードするにはですね、はい、あの iPhone をご利用の方は Apple Store で、はい、で、Android 端末をご利用の方は Google Play で、
はい、
あのそれぞれ瀬戸町ナビと検索をしてください、はい、で無料でダウンロードできますので、はい、ぜひ皆さんがお持ちのスマートフォンでご利用いただければなと思います、
う
ん、
はい、そうですね、すべて無料でということですね、
はい、
申し上げます。 iPhone の方は Apple Store を開いていただいて、そこから検索を瀬戸町ナビで、 Android 端末のご利用の方は Google Play でやはり同じように瀬戸町ナビと検索していただいてですね、無料でダウンロードできますので、たくさんの方でご利用いただければですね、
はい、
はい、さあそれではですね、もう最後になってしまうんですが、ラジオを聞いている市民の皆様にメッセージお願いします。
はい、瀬戸町ナビは生活に役立つ機能がたくさんあります、
はい、
ぜひ多くの皆さんにご利用いただきたいと思ってますので、はい、まずはダウンロードをしてみてください、うん、はい、また瀬戸の魅力再発見のコーナーに投稿いただいた写真はですね、はい、あの瀬戸町ナビのインスタグラムにもアップしてます。
お、そちらも利用してるんですね。
はい、
はあ、すごい若者ですね。
若者、
瀬戸市も、
はい、はい、もう若者の方にも、はい、あの瀬戸の魅力を分かってほしいということ で、 で、ね、あのインスタグラムの方にもアップしてますので、あのインスタグラムを利用されている方は、はい、こちらもあの瀬戸町ナビと、
はい、
インスタグラムの中で検索をしていただきまして、ぜひフォローをお願いします。
はい、そうですね。
はい。アプリを使って一緒に瀬戸を盛り上げていければと思ってますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
私もインスタグラムを利用しておりますので、はい、ちょっと早速ですね、あのぜひフォローさせていただこうかなと思います。
お願いします。
よろしくお願いをいたします、はい、やっぱりですね、こういった新しい機能であのより市民生活が、ね、便利になるということなので、たくさんの方のご利用そして投稿もお待ちをいたしております、
はい。
さあ今日はですね、瀬戸市のスマートフォン用アプリ瀬戸町ナビができたということで、瀬戸市役所秘書室の深野由真さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは変わりましてですね、広報瀬戸の4月15日号から瀬戸市の情報をお伝えしてまいりましょう。まずはですね、3ページに載っておりますが、瀬戸仕事塾についてのお知らせです。瀬戸仕事塾も今年10期生になるんですね。10期生募集中です。こちらはですね、地域のニーズ、そしてね、課題をビジネスの手法によって解決しようという、地域ビジネスの創業を目指す方を支援する地域に根ざした創業塾となっております。平成20年度から始まりまして、今年度で10年目を迎えますね。入塾してからおよそ4ヶ月間ですね、事業計画作成のために必要な知識であったり、また経営者として必要な個人スキルを学び、卒塾時にはご自身の事業計画について発表も行います。瀬戸市、そして瀬戸商工会議所や大学、地元企業、金融機関など地域が一体となって塾生の創業を支援いたしますのでね、皆さん今年10期生今募集中です。さあいかがでしょうか。対象はですね、これからご紹介する要件を満たす方なんですが、一つ目は市内で3年以内に創業をお考えの方、または開業後5年未満の方です。第二創業の場合はこの限りではありません。2つ目は創業に対して熱い気持ちをお持ちの方です。そして3つ目は卒塾までに継続受講が可能な方となっております。応募多数の場合は市内在住在勤在学の方を優先させていただきます。すでに開業済みの方は事業所が瀬戸市内にあることが必須条件となっております。受講料は5000円です。定員はですね、およそ20人くらい、20人程度ということで、書類審査はあります。さあお申し込み方法なんですが、この公募要領を確認された上、入塾願書に記入をして、瀬戸市役所3階にあります産業課の窓口に提出してください。締め切りは5月12日の金曜日午後5時15分までとなっております。締め切りは5月12日金曜日午後5時15分までとなっております。この公募要領はですと、あと入塾願書の配布場所なんですが、産業課やまた産業支援センター、こちらは瀬戸村の3階ですね、商工会議所で配布をいたしております。また市のホームページからもダウンロードできます。ビジネス産業のところをクリックして産業振興に入っていただき、そこをクリックして瀬戸仕事塾のページが開きますので、そこからダウンロードすることもできますので、さあいかがでしょうか。瀬戸でですね、創業したい開業したいという方、開業されたばかりの方、第二創業を、ね、目指している方、ぜひですね、この第10期生この機会にですね、今もご紹介しましたけれども、市役所であった瀬戸市であったり、瀬戸商工会議所、大学、地元企業、金融機関など地域が一体となって塾生の創業を支援するということですのでね、熱いお持ちの方、ぜひこちらご利用になってみてはいかがでしょうか。今までの実績をご紹介しますと、卒塾生は164人で、9期終了時点での開業者は82人となっております。ですね、入塾時に開業していた方を含めるともう半数の方が開業しておりまして、職種もですね、カフェであったり飲食店、陶芸作家の方、福祉関係、多種多様となっております。個人事業主の他に法人設立された方もいらっしゃいまして、多くの雇用も生み出しているということですからね、ぜひですね、こちら興味のある方はいかがでしょうか。続いてもう一つお伝えしましょう。こちらは15ページなんですが、議会報告会が行われます。3月議会で審査した平成28年度の瀬戸市当初予算についての報告会を行うということで、市民の皆さんに平成29年度の予算内容をお伝えします。どなたでも参加できます。4月26日の水曜日午後7時から文化センターの文化交流館31会議室で行われます。定員は60人で先着順となっております。事前申し込みは必要ありませんので、直接お出かけください。4月26日水曜日午後7時からですね、議会報告会が行われますので、ぜひこちらもたくさんの方参加してください。お待ちいたしております。 さあ今日は瀬戸町ラジオ毎週火曜日瀬戸教えて Q&A ということで、瀬戸市のスマートフォン用アプリ瀬戸町ナビについてと、広報瀬戸4月15日号から瀬戸市の情報をお伝えしました。